ご紹介いただきました荒木でございます。今日はまだ暑い中、皆様多数のご参加をいただきまして本当にありがとうございます。先ほど吉田議員がおっしゃった言葉の中にもございましたけれども、まさにこの夏の会が動いてまいりましたのは、この会場においでになった皆さん、そしてこの集会を催すにあたって炎天下の中、街頭でビラを巻き、また多くの方に働きかけてくださった皆さんのお気持ちの賜物でございます。それがなければ拉致問題は動くことはございません。これから若干のお時間をいただいて私お話をいたしますけれども、私がお話ができることで拉致問題に貢献ができることというのはごくわずかなことでありまして、しかしこの集会を開くために皆さんが一生懸命努力をされ、そして暑い中ご自分のお仕事があったかもしれない、あるいはご家庭の用事があったかもしれない、遊びに行きたかったかもしれない、そういう思いを持ちながらここにお運びいただいた皆様の気持ちこそが、まさに拉致問題を解決する原動力であるということを確信する次第でございます。で、私がこれからお話しいたしますのは、やはり拉致問題の本質ということと、一体どういうことをこれからしていかなければいけないかということでございます。で、壇上に、画面が出ておりますので、画面を動かしながらお話をしていきたいと思います。何度もこのドリボンの会の集会でも私申し上げておりますが、拉致問題というのは今日ここに家族会の皆さん、そして特定失踪者のご家族の皆様がお見えでございますが、拉致被害者が、あるいは家族がかわいそうだからやる問題ではないということでございます。あくまで私たち、そして自分たちの家族を守るために行うのだということなわけであります。もし今拉致をされている人たちを助けることができなければ、次に拉致をされるのはこの家の皆さんのご家族かもしれません、お友達かもしれない。また拉致以外の別の主権侵害が北朝鮮内の国によって行われるかもしれません。日本という国は国民をさらっていっても何もしない国だと、安心して何でもできるんだというふうに思えば何をされるかわからないわけでありまして、そういうことは絶対に許さない、一人の国民でも絶対に助け出すんだという断固とした意思があってこそ、我々は国民全部を守ることができるのだということでございます。そしてもし被害者とご家族だけがかわいそうだからという思いだけでやってた運動であればどうなるか。北朝鮮がもし例えば日本にミサイルを発射するぞというふうに恫喝をしたとき、今までも同じようなことをやってますが、その時にですね、被害者も家族もかわいそうだ、しかしそれを助けるためにもっと被害が出ちゃ困る、やめとこうというふうになるわけでございます。しかし実際はそうではない。もしそういうふうに恫喝をして日本が言うことを聞いたらば、もう夏問題やらないようにしましょうというふうになったらば、次は北朝鮮はまた別の恫喝をしてまいります。金を出せとか物をよこせとか、そういうことをどんどん言ってくる。つまり問題がどんどん深刻化していって、さらに被害者が出るということであります。だからこの問題はご家族とか今の拉致被害者の問題ではなくて、私たちの問題だとして考えなければいけないということであるわけであります。で、この大阪を舞台にしました政府認定の拉致被害者の方で、原忠明さんという方がございます。これを呼ぶ方も多くの方はご存知だと思いますが、昭和58年の6月にもともと大阪のラーメン屋さんの店員でしたけれども、騙されて宮崎県の青島海岸から拉致をされた方であります。そしてその後、工作員、新幹線という工作員が原さん、ちょっと浜さんになってますが、原さんに成り代わりまして、そしてスパイ活動を続けてまいりました。で、この工作員、新幹線は、韓国に5年後に入国して逮捕される、その時点で原さんと拉致を自供しております。で、これに対して、平成14年のに小泉さんの訪朝で北朝鮮は原さんの拉致を認めます。で、翌年、15年にはですね、今ご挨拶をされました吉田府議、そして、この壇上にあります、三宅八尾市議が、この犯人を告発をする。そして平成18年には大阪府警が中華料理店とかその関係者をですね、家宅捜索し事情聴取を行うわけであります。しかし今でも原さん拉致に関わる犯人は逮捕されておりません。もちろん原さんも帰ってきていない。 いまだに一人として拉致事件の加害者として逮捕された人間はおりません。ですから事件というのは今政府認定になっている事件も含めて過去の事件ではなくて現在そして未来に関わる事件であるということであります。この国は自由に外国から出入りができる国です。この映像で見ていただいているのは今から7年ほど前に6年ほど前ですね、富山県の黒部川の河口で発見された北朝鮮工作員の浸透用の水中スクーターです。この海岸の河口に埋められてありました。雨などでですね、かぶせてあった土が露出して明らかになった事件でございますが、わずか6、7年前に埋めたものでありまして、これと同じものは、奄美沖で沈んだあの工作船、あるいは福井県の美浜、それぞれ見つかっておりまして、これを使って上陸をしてきた工作員というのは相当の数いるはずである。そしておそらくは今でもいるであろうというふうに思われます。そしてこれはつい最近だけ起きた事件ではございません。これは公安関係者では有名な事件ですが、能代事件という秋田県の能代市の海岸に2回にわたって工作員の死体とか遺留品などが流れ着いた事件がございました。昭和38年ですから今から41年前の事件です。この昭和38年には石川県で寺越事件というのが起きまして、寺越武さんを含める3人が拉致されています。この遺留品の中にありましたのはこういうピストルですとかさまざまな道具がございました。たまたまこの事件は失敗したからこれが見つかっているわけでございますけれども、実際には大部分の侵入は失敗をしていない。つまりこのひょっとしたらここの席のどこかにもいるかもしれませんが、北朝鮮の工作員がピストルですとか武器を持って日本に上陸して、そしてごく普通の市民を装って行動をしている。おそらく今でもその同様の状況が続いているだろうというふうに思います。日本の海岸と韓国の海岸をこうやって比べていただければ分かりますが、韓国の海岸はこのようにですね、ずっと鉄の柵、かなり頑丈な鉄の柵が巡らしてあります。日本の海岸というのはもうこうやってですね、どこからでも入ってきてくださいというような海岸でございます。韓国の海岸は、ここでもちょっとですね、左の方に見えますが、韓国軍の警備証書がありまして、ここで特に夜は、実弾込めた銃を持った兵隊がですね、警備をしている。で、海は船のパトロールをしている。それでも韓国にはどんどん入ってくるわけでございまして、いわゆる日本の海岸なのですね、本当にアンミョンジンさんをはじめとする元工作員が言っておりますけども、飯を食ってトイレに行くのも同じぐらい簡単だということであります。我々はそういう中でもうどんどん出入りができるような状況の国の中で生きているんだということを考えていただかなければいけません。この地図は、ハンガンヒという元朝鮮総連の財政局の副局長だった人が一人で見つけた侵入ポイント、全国を歩き回りまして、ここならば侵入しやすそうだと、人に見つからずに、そして海から入ってくる時の目印が合う、こういうポイントでございます。彼が出した本の中に出ておりますが、一人で38箇所の侵入ポイントを設定しております。半分に一人だけでこういうことをやることはございません。何十人もの人間がこういうことをやるわけでありまして、日本国内、おそらくは太平洋側も含みまして、数百箇所のポイントが日本国内にあることは間違いがないだろうというふうに推測がされるわけであります。そして日本に入ってくるのは、このような工作船を使って入ってまいります。これは平成13年に奄美沖で沈んだ工作船ですが、この左側の工作母船からそのお隣の工作母船という小さな船が後ろから出てまいりまして、それで沖合から海岸近くまで行ってゴンボートですとか先ほどの水中スクーターで上陸をするというパターンでございます。船の方、船に詳しい方であればお分かりだと思いますが、この漁船の工作船の船頭の形状は普通のですね、漁船とは全く違います。普通の漁船はもっとですね、丸っこくなっています。いかにスピードを出すかのために作られた、つまり漁船を改造したとかそういうものではなくて、日本とか外国に侵入するために北朝鮮はこういう船を作り、そしてそれを使って侵入をしているということです。単に思いつきやその時の必要性だけで作ったわけではない。これをやることが北 北朝鮮にとって当たり前のことだと思っていたらやっているんだということであります。拉致もその通りです。たまたまちょっとした目的でやっているとかいうことではないんだということがご理解をいただけると思います。ちなみにこの大きな工作母船は約40ノット、そしてこの右側のポンポン船のように見える工作母船という小さな船は50ノットのスピードが出る非常に高性能の船でございます。そしてこういう船で日本の海岸はどんどん入ってこられるわけですが、しかし海岸だけが危ないわけではありません。で、原さんの拉致もそうですけれども、舞台となっているのは基本的にはほとんど内陸です。原さんの事件は連れて行かれたところは確かに青島の海岸ですが、実際に拉致の舞台となっているのはこの大阪市内であるということであります。でちなみに蓮池さんたち、木村さんたちも海岸で歩いていたら、あるいはデートしていたらたまたまやられていたというふうに言っておりますが、私はこれは嘘だと思っています。彼らをやった人間は絶対に彼らのことを知っている人間です。彼ら自身が、あるいは直接知っている人かもしれない。そういう人がやったから、今もしここでそれを喋ってしまえば彼ら自身、あるいはご家族の身辺が危なくなる、あるいは何かを回されてしまうという理由で話せないんだろうというふうに思っております。で、内陸での拉致のためにはですね、当然固定スパイあるいは協力者というものが必要です。でしかし今までですね、この捕まった人間というのは久米さん拉致における沢金業者1人だけ、そして、それ以外にはですね、一切捕まった人間もいない。で、拉致に関わった人間の多く、これはですね、まあ、通常考えられるのは朝鮮総連系の在日ですが、中には民間での偽装転向者もいるでしょう。あるいは日本国籍を取ったり、また思想的に共鳴した、あるいは金目当てに北朝鮮の拉致を手伝った日本人も多数いるはずです。そういう人間はおそらく今でも普通の市民として平然と暮らしているだろうというふうに思います。政府はじゃあ一体どうしてんだろうということになるわけですが、これ当然我々もよく言われるんです。拉致問題というのはそもそも国がやるべきことではないかと、個人や民間の団体がやるべき必要はあるのかというふうに言われたりすることがございます。しかしこのことは政府に任せておいてだけできることではありません。私たちの自治体の生命に関わる問題であります。民間でも一人一人の国民としても、一人一人の住民としても、これに何らかの努力をしていかなければいけないだろうというふうに思います。で、個別にお話している時間はありませんが、ここに出ておりますのは、田口彩子さん、あるいは有本恵子さんを含めまして16人の政府認定の拉致被害者でございます。で、どうやって明らかになったのか、右側を見ていただければお分かりだと思いますが、日本政府が誰も知らなかった時に自ら明らかにしたケースというのは一つもありません。これはどういうことか、つまりこれ以外に多数の拉致があってそれを明らかにしていないということの証拠でございます。